性っていうか、
うん、ありますね、
まあ、形の強さっていうのがあるし、うん、でそれは中川さんが結構流動的といつも形態として保持されてるものが多いでしょ、うんうんうん、で、後から出てくるの変世界目指したメニューは、うん、ほとんどがこうそういうものすらもないというか、うん、輪郭図を持ってない
あのねまだ若干あるのはね、一気筒のやつとかね、うん、ぐらいかな。
そうね。
そんなに多くないですよ。
ですよね。
出ますか？
出ますよ。
ただですね、一気筒のやつはもっとハリボテさんが強調されてるわけですね。これはあの、後でトミー君のやつも、まあトミー君のおそらくここにいる方はもうやってるのを見てるのかもしれませんが、これはまあパラソルですね。そしてあとは、いろんなこのまあこういうスカーフですね。でそれを、まあ接合して作品してるんですね。一つ前ですね。もっと前。
あれじゃ
あ次の。さっきのこれでいいです。あこんな感じ。でこれはまあ巨大なパラソルをまあいくつもですね。これは、まあ、つなげてるわけです。といってもこれはですが内側が張りぼてとか何もありません。でパラソルでできてるっていうことがもう明言白々。で一方ではでもこの中で、一つの分割してるっていうか生命の核みたいな感じがあるんですね。一つの、まあ、卵というかな。でそれがまあ巨大化したようなそういうイメージなんです。そういうですから、かすかにこれは生命的なっていうところで言えばオブジェ性というのは感じられるんですね。で、あとはこれは単位体が明瞭であるということです。で、これは既存のものを使いながら単位が明瞭。それは富何が知ってる作家もそうなんですが、たださっきの、ここは中原とのまた共通でもあるし違いでもあるけれども、うん、中原の場合は、まあ、レゴってなりますよね、うん、でそれを、まあ、育児にもつながっていく、まあ、それはもちろんレゴっていうこと自身に、幼児の、まあ、言ってみれば要素教育で使われているっていうのが一つのね、うん、ことからするとまたもちろんここにも彫刻と言われながらも非常にキッチュっていうか、うん、子供の遊びでもあるという。それがまあ子供の遊びというのはある意味での、無限増殖性というのを感じさせる行為でもあるから、うんそこら辺がまあ何ていうのかな、一応ですから今富井氏が言ってたように最終的には確かに彫刻的な感じがするんですよ、
ね、
あれはね、
うんうん、
だからそれは守ってるなっていうのはね、うん、こっちが後から見るとそう思うでしょ。
そう後方も維持されてるから
そうなんです。
だけど意味的にはこう積極的にそのレゴってものを素材というよりはもっといろいろな内容を込めて使っているのでこうあるこう彫刻的なこうボリュームを持ちつつ、
うん、
こう物理的にいいものを内容している、
うん、だからねだから容疑的なんですよ。これは
そこは飛び抜けたスケールをやっちゃうのが、まあ、
そうそう。あとさっきの裏面の幾何学性みたいなことと、うん、反転質とすごく物理的なものであるっていう、ね、その、まあ、表裏の見栄の違いっていうのね、うん、つまり造形っていうのが全く違う風に見えてしまうっていうことね。でそれはまあレゴを使いながらその彫刻的な、立体像としてまあといってもまああそこで終わってるのかどうかっていうのは深く非常にまあ未完結性みたいなものも一方ではあるんです、うん、つまりなんだかわからないんですあれはね。
あれはあれでまあみんなこう、この作家を出してた、現実界に出した作家は、例えば上村君とかね、何だろう、
今回もちょっとね、
今回もちょっと
違うかな。
ちなみに僕、今日ちょっと仕事を上村に預けてここに来てる
んです。そんなことやらないで。
これが、
これちょっと違うんだけど、まあ、ね、まあそうですね。うんもっと彼のこの上村っていうのは一番若い人なんですけどまだ20代ですかね、もう30代ぐらいあるような20代ですけども、 彼なんかは本当に中野広大を論文にもしようとして、なおかつ、まあ、あのあれですね、あの、まあ、見たことないんだけども 画像で見てて、それで、まあ、そこから影響を受けているという、非常に、まあ、こんなやつが世の中にいるんだなと思ったら、多分意外と他にもいたりとかするので、驚いてしまうんですよね。じゃあ長野広大さん、この子たちにとってはどういうふうに見られてるのかなと。いうところは
まあね、それがあるから、金井金次さんとかね、長西とか、
あの金井次哲平とか、中西信弘っていうのがいるんですけども、ここら辺はあの直接長野広大のゼミなんですよ。あの今一応京都造形、京都芸大の京都市立芸術大学の彫刻家の一応先生やってましてですね、長野広大今も、ほとんど作ってないんですが、まあ。あそこは最近伝統的に彫刻前としたものを作ってる先生が多くなって、野村人でもそうですが、まあ、そこに、まあ、金井君がまた今度先生に行ったんですが、もちろんだから表面的には全然あの2人とも似てません、ある意味ではね。金井君は、あ、それもそうです。これもそうですね。
ただ長原さんとかで違うのは、こうなんかレゴでいうで、まあ、あの編成体出したやつもそうなんですけど、仕掛けがあるでしょ。うん、やっぱ表と裏とか大切に。うんうん、でもここの面々に仕掛けがないとやってみて思ったんですけど、うんうん、俺も、まあ、そうだったけども、そういうその造形上の仕掛けとかをしてない人が多い。
造形上の仕掛けというのはどういうこと
ですか。まあ、トリックって言ったのかな、表と裏はそのまんま捨てたものをして、でもただレゴでは
表の見せ方っていうことなんでしょうけど、それは
もうちょっとストレート、
もうちょっと具体的にすると、
いや単純にストレートってあるの、これなんかこれ以上のことないでしょ、裏に何かあるとか、ライフ裏に何か隠されるとか。
ただまあこれはでもほら一応白で全部粉かけて一変させてるでしょ。
まあ、だそれはもうストレートに見えてるん
ですよ、うん。でもあとなおかつ、シールを剥がして、またその剥がしシールも貼ってるし、なおかつ貼って終わったシールの残骸も、まあ使ったりとか、テープの残骸、つまりゴミも全部使ってると、一般のタッコ好きのゴミもね、それ再利用っていう問題じゃなくて、彼にとっては投下なんだと思うんですけど。剥がすことによって、これなんかもテープの残骸ってやつ、残骸
で
も
ね、まあそうですね、う
ん、だからそれもまあ言ってみれば、むしろまあそこ、これは何かを作る時のその他ではなくて、何かが移動することによって、マイナスになったものとプラスになったものというか、移動することによって変化したわけですよ、実物もね、うん、でその状態を表しているだけであって、またひっくるめてここに何かなったとか、作業の中でやっぱり変化していったもの、その変化していったものを提出しているんですよね、まあ、そこら辺がですね、徐々にこれは、長野広大の話じゃないところに移行してくるんですけども、
そうです、ね、
これはもう全く長野広大とちょっと違ってくると思うんですよ、
割とこう、まあ、携帯にしてもね、うん、そんなに、まあ、中野さんの、まあ、形としては、まあ、ああいう形でも固着っていうか、その固定されてるけど、うん、まあ、これは何かになるかもしれないとか、さっき山田さんが、まあ、流動的なものが非常に多い、
う
ん、
だからね、そうそう、だからってことは、何十間の読みができるっていう意味での宙づりになってる造形であることは確かに、なかなか何だかわからないっていう不可解なものになってるわけです、うん、でこれから今後こうなってくるかもしれないっていう、まあやっぱり途中のところがあるわけですよね、途中の状態が
固定されてるのに、逆にもそうなんです、
だからそれは逆に言うと完成度が低いと言えなくもないんだけど、ただ現代から見るとさっきトミックエンに、逆に ちょっと漠然としてるという意見もあるかもしれないね、現代から見るとね。
パッと見るとっていうのもありますよね、うん、結構そのパッと見って言われるも
でもね、当時はね、そんな風にはギャップですね、そんな風に大となく言ってる人はあまりいなかった
と。ああ、そうなんだ、うん、でちょっともうちょっと遡るとその元々そのアマゾンがまあ編成隊にもうちょっと遡った時にまあ物語とかね、あれは造形って言えるんですか、それ今見て観点で造形として捉えるとまあ編成隊以降というか
一層大地だってあれ一層したっていうことになってるでしょ、一応、うん、考えとしてはね、本当は違うけども、うん、あれは一応こういうふうに抜いてこういうふうに置いたっていうものだから、
まあ、
考え
それを造形として捉える、
ね、そうそう造形としてね、うん、だからそう考えればまああの人的にやれば確かにつながりがないと言えなくもないけども、でもやっぱり明瞭にやっぱり違う、うん、
造形って言葉自体が結構
あれはやっぱりショックっていうかさ、うん、やっぱりちょっとまあ最近は指摘されてるけど、まあやっぱりちょっと騙し絵的なところもあるんでしょ、あれは
さ、まあ、かなり、
うん、トリックアートだと感じがあるわけでして、うん、それはまあおそらくないんですよ。で、あと非常にその不可解なその何て言うかな、あそこでもう終わってしまったと、理想だりする、うん、ただリーファンの言葉によると「ユド」っていう作品はどんどんどんどんと関根信夫っていう作家なんですけどね、東京ガロでやった時のやつが出てこないんですよね、絶対ねどんどんどんどんとですね、ユドをですねこういうふうに重ねていって、そしてまたさらにそれを取ってまた次のところにバンバンバンバンやってたと、うん、そういう過程の中で出てきたのがあれなのであるというふうに言うわけですよ。非常にね、実際の作品よりも言葉の美しい作品なんですけども、リーファンの作品と言っていいぐらいの作品なんですが、極端に言えばでもあの文章が非常にねなかなか魅力的な文章なんですよ。ああ、ユドは出てこないかな。
これだ。
あ、それです、それです。
来た。
え、マジかね。すごいね。うん、
これは、
これね、ほとんどこれ、うん。こういうふうに、なんとか立ってるユドの塊が向こうにあって、あと、散らばってるんですよ、少し。うん、で、これは、過程なんですね。一応考え方としては、ただこれはじゃあ全部あるのかっていうの、中まであるのかっていうと、そうじゃないんじゃないかっていう意見もあって、これは実は作ってると、この状態もっていうようなこともあるみたいですよね。
うん、天野さんから造形、その現代の造形を考える、今の世界の歌。うん、
だから、
うん、それはどう考えてるの、造形っていうのは結構語弊が出ると思うんです、造形
って。造形っていうのはね、これはすごく明瞭なんだけど、彫刻美術っていうものよりも広いんですよ、造形っていうのは。作るにまた型って書くのが、
うん、
これは基本ですよ、これつまり造形っていうのは美術じゃなくてもいいわけ、極端に言っちゃうと。
美術は外にあるものです
か。いやいや、もっと広い、いわゆる制度的な美術よりも広い、うん、だからそれは造形って言った方が広いところに出られるんですね、これはまあさっき言った理想大学ですね。
ちょっと先したいんです。
これもね、写真が素晴らしいですね、まず、うん、見てないんです、これ。
これで見てるんですね。
これ、このね、村井さんの写真によってみんな知ってるんです。これ見た人はあんまりいないんですね、
うん、実際の写真もあんまこうですよね。
そう
あんまこうだとちょっとなんかね、
これは再制作したやつですね、うん、何のアウラもなくなってしまうんですが、この写真で見ると
すいませんまあいいや、関根さんここでなんかね、
いや、いいんじゃない
です
か。ただ、まあ、これちなみにこれはあれですよ、全部ハリボテですから、上に、ね、ペラッとしてるんですよ、中まで、ないの、 で、
これはさっきの紀藤さんの張り場とも全然全く意味
がない。全然違う。これはもうトリックだから。
うん、
紀藤の場合はもう誰が見たってこれはトリックでも何でもなくて、もうただの張り場なんで。でもやっぱり意味っていうのは、まあ、彼の場合はギリギリですよね。だから紀藤の場合は、うん、だから結局まあ何ていうのかな、射程はちょっとさっきのあれと、どう忘れちゃった、東恩納氏の、つまり三氏っていうね、概念とちょっと近いんだけども、やはりなんていうのかな、このハリポテさんの感じね。でもこれもやっぱりちょっとあえて自分の参加にますと、逆に親しんでるものというのは違和感のあるものですよね。でもその、まあ、例えばこの、円形の蛍光灯は日本だけじゃないらしいんだけども、またこの手鏡皆さん見ましたね、女の子が持っている手鏡をこういうふうに正面から、
正面から、
ないか、
展示風景
です。あ、いいです、ですからね、はい、これもまあいろんな、まあ、例えば、まあ、自分の顔を、まあ、見る、まあ、手鏡でしょ。でそれの何つうか一つの、まあ、デコラティブなものも含めて、彼は使ってるんだけども、まあ批評でもないんだけども、でも自分の中 の、 同じ同時代文化 の、 非常に得体の知れない気持ちの悪さっていうのは、それをまあ一つの、まあ、精神分析的に例えば解明するというかね、作品によって、まあ、見るというか、そういう射程がある、ね、でもちろん紀藤の場合はないんですけど、ただやっぱり最終的に出てくるのはギラギラしているものとか、ああいうふうに色をですね、非常にカラフルなパラソルだったりとか、または、まあ、OL の好むような例えば、いろんなブランドの、ハンカチとかバンドこういうものを、まあ、逆に、用いることによって、まあそのまあ、なんていうのかな、深かったりさっていうものの方向に虫の持っていくんですね。だからギラギラしてて、ギラついてて、まあ、これは横にあるのは実は彼の絵なんですけど、これがちょっとわからないと思うんですけどね。でこれも実はピンナップ写真など女の写真を、女の子の写真の輪郭を、トレースして、それをまあ重ねてるというですね。で非常にラメ状になってまして、すごくギラギラしてる。ですからほとんど見えませんし、また輪郭も明瞭ではない。ですからまあ、オールオーバーにやっぱりこの場合でも目がずっと行くんですけども、見る目ってやっぱり動いていくんだけど、最終的には何も到達にしない。でもそういうやっぱり二重性技術を参照しながら、一方ではそういう何つうのかな、同時代のやっぱりその気がついてる、まあその装飾性みたいな、つまりそれは中がない、まあ、決定的に極白っていうか、薄い皮膜、ガランドであるということを強調するためにやってると思いますよね。
それがまあ天さんの中で、まあ、これなんか象徴的な、
だただ彼の声を与えさったもさっき言ったように、じゃあこのオブジェ性みたいなものの影っていうのは何なのかっていうのはちょっと気になるわけですよ、僕は。
それは作品だってです
か。そう、でたまに彼は船のようなものをイメージで出してくると思います、彼もわからないらしいんだけど、船だけ作っちゃうらしいんです、まあ、船も乗り物っていうかフレームだと思うんですけどね、ガランドのかもしれないんだけど、まあ、この仏壇上もこういうものなのかもしれませんが、これもね、
例えば実装とこう、うん、半田さんとか、
半田はもっとだからそういうものが全くないと思う。